ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。子供のことを少し考えてみたいと。まあ、我々の希望は子供ですからね。自分に子供がいるかどうかは関係ないんですね。これは後ほどこのシリーズで余裕が出たらお話をしたいと思うんですが、ぜひ、お子さんのおられない人もですね、関心を持ってほしいなという希望を持っておりますが、第1回、第2回は発達障害の話をしております。まあ、子供にとってもですね、親御さんにとってもそうですが、お子さんにとっても本人にとってもね、やっぱり周りから発達障害と言われたり、それから自分が何か変だなと思ったりするってことは悲しいことですよ。それが親に原因するとか、社会に原因するって言ったら余計かわいそうですよね。子供っていうのは、生まれようとして生まれたわけじゃないんですよね。気がついてみたら生まれてるというのが人間の生まれ方なんですよね。まあこれ人間ばかりなくて、大体の動物はそうですけどね。まあ、したがって、まあ自分の希望じゃなくて生まれた子供がね、親の考え方が間違っててかわいそうなことになるっていうのは本当にこう、申し訳ないですよね。親としてっていうか人間として。でまあ第1回は発達障害の一つの原因として、母乳で育てなかった子供に発達障害が多いと。それで考えてみると、なぜ母親のおっぱいからお乳が出るのかというとですね、もちろん必要だからなんですよ。それはね、生まれた途端お粥で良ければそれでいいかもしれない。だけども、やはり苦労してもね、お母さんがお乳が痛い時もあるし、なかなか出が悪いこともあるし、いろんな障害があっても、それを克服して、お母さんの愛情で子供に母乳をやりね、まあ一年間、一年半の間、やっぱり育てるということが、やっぱり自然であり大切なんですね。ですから、牛の乳でうまく育てなかったって、それは当たり前のことで、例えば、成人の私たちのね、体っていうのは、例えばこう、日本人の体っていうのは、日本の近くの海水の組成にちょっと似てるんですよ。まあ日本の近くの海水っていうのは、水銀なんかちょっと多いんですね。まあ日本は火山国ですので、火山国独特の元素が、この日本列島の中にもあるんですね。ですから、水銀に対する体の反応っていうのは、ヨーロッパ人と、それから日本人じゃ全然違うんですね。まあそういうの一つ取ってみてもですね、やはり我々はよく自然を大切にとか、自然の英知とか言ってますけども、実際上は、まあ人間の傲慢さでね、もう何でもやってもいいだろうと。赤ちゃんのおっぱいを牛のお母さんに任せていいだろうなんて、けどそんなことはありません。それで、今まで長い間人間は、もしもお乳の出ないお母さんとか、それから出産の時にお亡くなりになったお母さんっていっぱいおられましたね。まあ、それに対して、周りのお母さん方が積極的に協力して子供を育ったわけですね、赤ちゃんを。それはなぜかって言いますと、これは後でご話しますが、人間っていうのは自分の子供と他人の子供とは区別ができないんですよ。ただ、人間は頭が少しポンコツだから、なんか自分の子供とか、ね、人の子供とか言ってますけども、動物を見ればわかりますよ。動物は他人の子供でも全然自分の子供として育ってます。当たり前なんですよ。それが生き物というもんですからね。で、今日は発達障害の第2回ですから、後天的な発達障害。これはですね、私の感じでは先天的な発達障害が少し研究が遅れてるような感じがします。っていうのは難しいですね。先天性の発達障害っていうのは原理原則が分かってて、データがしっかりあって、で、先天性の発達障害の場合は、さらに、ボランティアを募って、自分の子供を母乳で育てるのと、それから人工乳で育てるののグループに分けて、その結果を調べるっていう、非常に慎重な、まあ、科学的に正しいって言いますかね。そういう研究が行われておりますが、まあ、それに対して、後天的っていうのは、育て方にすごく差がありますからね。だから、後天的に発達障害になるってことをどういう原因かっていうのは、まあ人間の持つ先入観だとかデータの見方によって非常に大きく差が出てくることは間違いありません。しかし、まあ、その中でもね、一応科学は少しずつ一歩一歩進んでいく必要があるので、まあ、そういう点でまあ見ますとね、 やはり父親に育てられた子供に発達障害が多いというのが、まあ、ズバッと言ったら正しいでしょうね。母親が注意する。母親に育てられた子供は発達障害が少ない。それは当たり前で、母親っていうのはもう妊娠の周期からですね、まあ、妊娠の中期からかもしれませんが、私がまあ知ってる範囲では、妊娠の周期から、お母さんの体っていうのは、赤ちゃんを育てるように変わっていくんですね。例えば一番典型的によく知られてる例は、夜起きてもすぐ寝るっていうことができるようになるんですよ。お母さんがですよ。それは赤ちゃんと一緒に生活するので、赤ちゃんがむずかったりなんかいっぱいしますよね。お乳あげたりしなきゃいけない。そのためには、寝たらぐっすり6時間寝るなんていうんじゃやっていけないわけですよ。だからちゃんとしたそういう睡眠ホルモンの分泌が変わるんですよね。睡眠ホルモンの分泌が小刻みに出るようになるんです。男親は絶対なりませんよ。だから女親は出るようになるんですね。それで自ら自分で赤ちゃんを育てられるような体になるんですよ。これがまあ妊娠周期におけるいろいろな母親のまあ適応能力っていうことなんですね。で、もちろん出産しますと体も変わりますし、まあ、いろんなホルモンの分泌なんかも変わって体を整えていって、まあ、1年半の間の、授乳期間を、まあ、できるだけ無事に乗り切るようにお母さんの体は変わっていくし、まあ、それなりの子供に対する深い愛情とか絆というようなものができますね。それじゃあ、発達障害にならないようにするにはどうしたらいいかっていうのを、まあ、先ほど言いましたように、必ずしも完全に科学的っていうレベルまで行ってないような感じがいたしますけれども、まあ、それでもやはり今生まれてくる子供にとってはね、やはり後天的な発達障害にもならないように、親が注意してあげた方がもちろんいいですよね。そういう点ではですね、お母さんが3年は保育するってことなんです。簡単に。この3年お母さんが保育するっていうのは、発達障害ばかりじゃなくて、まあ、いろんな精神面の発達を促進するためには、お母さんがいいっていうのは、この発達障害の専門家の方以外の方でもですね、保育をよくお考えの人はそう言っておられますね。3年間はやっぱりお母さんでしょうと言っておりますね。3年を過ぎたら、昔は選択肢がなくて、まあ家族も一緒に、兄弟一緒におりましたしね、道路に出て遊んだり、原っぱで遊んだりすることが十分にできましたので、子供同士で遊ぶというのが基本でしたね。特に日本では、大人というのは子供よりか劣るもんだっていう考えがあったんですよ。で、それが子供は神の子という呼び方なんですけどね。我々大人はですね、ズルしたり、嘘ついたり、なんか変なこと仕組んだり、ってなことをすぐするんですが、まあ、子供はやっぱり、まあ多少そういう性質がないじゃないんですけども、非常に少ないですね。非常に純粋ですし、素直ですからね。ですから、そういう子供の何をもって人間として偉いかっていうと、どうも子供の方が偉いんじゃないかと思う節がありましてね。それで日本文化っていうのは子供は神の子。大人よりか子供の方がある意味で偉い。それは漢字を知らないとか割り算ができないってことはあるんだけど、本当に人間の心の中というのは子供の方が優れてんじゃないかっていうのが子供は神の子っていう言い方で、できるだけ子供同士で遊ばせる。まあ、3年間はお母さんがかなり密接に目を光らせていて、7歳までは一応基本的には子供同士で遊ばせると、まあ、いうことになりますね。ところが今はまあ道路出たら自動車に轢かれちゃいますしね。まあそういうことがいろいろあって、まあそれから兄弟も少ないっていうことで、まあ子供同士で遊ぶっていうことによって成長するとはちょっと非現実だけなんで、やはり4歳から7歳、まあ7歳ったらもう小学校入っちゃいますからね。まあ4歳、5歳保育園ということなんでしょうね。1歳、2歳、3歳がお母さん。4歳、5歳が保育園。それから6歳から小学校と。まあいうことなんでしょうね。現代風に言えば。これでこういうことを言いますとね、本末転倒してる人がいっぱい出てくるんですよ。どういうのかあったら、そんなことできない人もいるじゃないかとか、ね。何を武田は言ってんだとか、仕事があるんだからお母さんダメじゃないかって山ほど来るんですね。で、男女関係に厳しい人は、今度は お父さんは一体何してんのってこういうふうに言うんですよ。いや、しかしですね、まあ人間の考え方はですね、僕なんかいつもそうですけど、まずはいろんな制約を除いて、何が一番いいのか、何が人間として一番幸福なのか、子育ては何が一番いいのかってことをまずは考えて、それでできない部分はそれを補正するっていうふうにしないとですね、最初から議論してると厄介なんですね。で、まあ一つだけお話しますと、お父さんの保育っていうのはダメなんですよ。これはね、知識のない人が言ってるんですね。だからやっぱり私はね、良い子を育てると言ったらね、やっぱりね、まずは自分で勉強してほしいって思うんですね。今からもう、そうですね、70年ぐらい前になりますか、60年ぐらい前になりますかね。京都大学の霊長類研究所っていう、まあ非常に立派な研究所が、ハヌマンラングーンっていう猿の一種を研究してるときに、父親による子供の子殺しというのを発見したんですね。で、まあ非常にびっくりしたわけです。それまではお父さんというのは子供に愛情があると思ってたわけですよ。いや、ないわけじゃないんですよ。だけどお父さんの愛情とお母さんの愛情がこれほど違うんだとは思わなかった。これはまあ、ある意味ではそういうのが発見されていろいろ観測を変えたらね、いや、自分たちの錯覚だったということになったんですけども、最初はそう思って、お父さんでもお母さんでもいいじゃないかっていうようになってた。今のあの、父親母親が男女同権のなんかほとんど自分の損得だけで考えている人に似てるんですけどね。ところが現実は違うんですよ。特に哺乳動物の中にはですね、お父さんの子殺しっていうのは割と頻繁だってことが分かったんですね。それはだから、ハヌマンラングーンっていう猿に独特のことではないと。まあよく、まあ猿のね、類人猿の類だとか、それからまあいろんな熊とか、そういった高級哺乳動物、それからさらにはネズミ。ネズミはブルース効果っつったかな。まあ、いろいろその研究者の名前がついてるんですけども、いずれにしても父親の子殺し、これはまあ頻繁に観測されます。もちろん過当な動物ほどですね、判断が未熟ですから、状況だけで子供を殺したりしますし、高等哺乳動物のお父さんっていうのは、ある程度状況を把握して子供を殺すと、まあ、いうことになってますね。ところが、こういうことが明らかになると、みんなの目が変わってきますね。やっぱり人間の知恵っていうのはこう思い込みですから、だからまあ、僕はアンチの人に時々言ってるんですけど、あなたそれ思い込んでんじゃないんですかと。よく考えましたって言うんですけど、なんかもう思い込んで反射的にね、わーっと言う人がいるんですけど、まあ、それはその人はその人でいいんですけどね。例えばね、そういう目で動物の世界を見ますとね、例えば熊なんかって他でもそうですよ。猿でもややそうなんですが、熊なんかを見ますとね、家族っていうのはお父さんいないんですよ、いつも。ライオンでもちょっとその傾向あるんですね。まあ、その傾向ある動物っていっぱいいるんですけど、例えば熊ね、熊ですと母親と1匹か2匹の子熊がいつも一緒なんですよ。これが家族なんですね。人間でいう家族なんです。お父さんいないんです。基本的にはですね。で、大体住んでるところも水辺ですね。水辺なんかで餌を取りながら、母親と子供が一緒に家族として生活。それで、時々父親がやってくるんですね。で、父親がこう山の奥からこうやってきて、その姿を母親が、母熊が見ますとね、まず第一にやることは、子熊を隠すんですよ。お父さんから隠すんですね。これは、お父さんが子熊を殺すことに対する母親の行動なんですよ。それを避けるための行動なんですね。で、まあ母親はお父さんを迎えるということになるわけですね。で、今、例えば男性の育児休暇とか言ってますけども、まあそういうことを言ってる、そう、よく勉強してない政治家なんかもいるんですけどね。やはり僕は政治家なんかで社会的に責任ある人は、当然ですけど、哺乳動物の父親の子殺しなんていうのはもちろん知ってて、それで、その上でね、どうするかっていうことなんですね。ですからまあ、たまに家に父親がいるっていうのはいいんです。たまに家に父親がいる。だけど、常には父親はあまり子供に接しないっていうのが、子供の正常な発達になるんですね。例えば、細かいことを言いますと、例えばエスカレーターに子供の手を引いてお母さんと2歳児とか3歳児が エスカレーターに乗ってるとしますね。そうすると、子供はもう、しょっちゅう後ろ見たり横見たりしてますよ。そうすると、お母さんは、ちゃんと前見てなさい。危ないからねって、こういう注意をします。お父さんは、普通は全然注意しません。手をグッと握ってるだけで、まあ、どっか見てんな。まあ、子供も視野が広くなきゃいけないかなって、全然違うこと考えてるんですね。こういうことの毎日の積み重ねだそうなんですよ。で、僕もいっぱい聞いたんですけど、あんまり細かいから、こういう時にお母さんはこう注意する。こういう時にお父さんはこう注意する。それで発達障害っていうのは、お母さんに注意されて育った場合は怒んないんだけど、お父さんに注意されて育つと怒る。これはね、やっぱり僕のね、いろんな知識から言ったら当然だと思いますね。お父さんのおっぱいからは、こう乳首からね、乳首はあるんですけど、男にも。おっぱい出ないんですよ。これはこれだけはっきりした乳首があるっていうことはですね、かつては、まあ、試みたことはあると考えた方がいいです。これはね、学問的にはいろいろ説があって、こう勉強してみますと、必ずしもそういうのが、お父さんの乳首から昔お乳が出たかどうかは明瞭ではまだないみたいですね。だけども、まあ、通常の進化論から言えばですね、やっぱりお父さんも昔は、保育したけども、まずかったんですよね。それは、我が子を殺すぐらいですから、まずいんでしょうね。だから赤ちゃんもお父さんに抱かれてるとビクビクしてると。お母さんに抱かれてると、いくらわがまま言っても大丈夫だと。まあ、こういうリラックスの仕方も違うという見解もあるんですね。私も、そうだと思います。今のところ学問的にはそうだと思うんですね。いや、まだあやふやなとこいっぱいありますよ。だけども、今の一番社会的問題は、男と女が同じことしなきゃなんないからって、全然、人間が自然界の生き物であるってことを考えずにまず言うんですよ。そんなこと言ったらね、そんな対処交渉のことから最初から言ったらね、人間はなんで豚肉食べるのとか、人間はなんで魚殺して食べるの、もともと命って大切なんだから殺しちゃいけないじゃないなんて、同じことなんですよ。つまり、論理で考えたことと実際っていうのはね、相当離れてることが多いんですね。まあ、それをよく考えて、まあ、発達障害については、まあ、最後にもう一回全部のまとめをしますけれども、まず第一に、第一の原則は人間は生物である。動物である。動物の原理原則に従って、やっぱり子供を育てる必要がある。なぜ母親、女性が子供を産んでおっぱいをやるか。それにはちゃんとした理由がある。だからまとめると、妊娠期間と月10日、それちゃんと母親が注意をして子供を育てて、お腹の中ですね。それから1年半の授乳期間があり、あと、だいたい3年ですから、あと1年半のは、お母さんが主に保育する。ということを通じて、我々が子供を産んだ責任を全うする。ということですね。で、周りもそれを手伝うということが非常に大切じゃないかと思いますので、まず、良い子を育てるの1、2は、後天的発達障害、先天的発達障害について、まあみんなで考えてみようということであります。